和州の別冊一生活応用健全の心理をテキストとしてお送り申し上げます。
皆さんおはようございます。今日はこの前と同じ生活の応用健全の心理の本をしてこの前の続きの話をするわけなんです。どのようにしてこの世界をこしらえたんであるかというと、心の働きというものは思うという働きでこの世界をこしらえたんだというしか仕方がないと思うのであります。で、思うということはどういうことであるかというとですね、心の中にあるアイディアを描くということだと思うんです。それで我々が心の中にあるアイディアを描くとですね、それが形の世界に現れてくるということになるわけです。宇宙の始まりに神様がこの世界、何にもない世界からただ神様の心で神様の知恵で、この世界をこしらえたとしましたらね、神様はどんな物質の材料も何もないんですから、ただ思うということによってですね、できたということになるわけなんです。それであるアイデアが命のエネルギーに乗って、そして動き出したのがこれ思うということです。で、あるアイデアが命の波に乗って動き出したものを、これを言葉というわけですね。これをキリスト教の聖書では、はじめに言葉あり、言葉は神と共にあり、言葉は神なり、よろずのものこれによりてなり、なりたるもの一つとしてこれによらてならざるはない、これに命ありというふうに書かれているのでありますがね、それは現代の素粒子物理学から言っても、それは正しい、まあ、神学であり、同時に、物理学と一致するものであると私は思うんですがね、その神様の知恵が宇宙創造の最後に最も進歩したところの神様の最高の設計によってできたのが人間であり、そして神の形のごとく人を作り、これを女と男に作りたまえと、男と女に作りたまえと書いてあるんですけれどもね、それは創世記に書いてあるんですけどもね、格のごとくして神の形のごとく作ったというのは、神とはどんな形かというと、神は形ないんです。肉眼に見えない形ないのを仏教などの言葉で無相というですね、相というのは人相の相というです。まあ、神様は人相がない、どんな形もない、どんな形もないからどんな形にでも現れられる。それで、神様は無相にして無限相であって、姿形なくしてどんな姿にでも現れるというわけなんですね。それは神様の命がそういうように現れるわけなんでありますけれども、我々はその神様の姿なき形にして、無限の姿を持っている、その通りに作られたから、やっぱり、我々の命どんな形してるかといっては見えないけれども、その命が動き出したらどんな形でも表す力を人間は持っている。それで我々は人間を万物の霊長といい、また聖女の家やキリスト教なんかでは神の子であると、まあ、こういうように言うわけなんでありますね。さて、神様はアイデア、すなわち言葉によって一切のものを作られた、それと同じように我々は神の通りにアイデアを思い浮かべることによって一切のものを 生み出すことができるということになっているわけなんであります。ここに心がですね、全能の力を持っているという、まあ、入り口のところが、開かれたわけなんであります。大体この世界は、神様は、その無限の知恵を持って、ちょうど人間の体をですね、作られた、人間の体400兆の細胞、あるいはそれ以上1000兆の細胞と数えた人もあるけれども、ともかくそんなにたくさんの細胞がですね、みんなある意識を持っているって。そして養分が来たら、近くに来たら触手を伸ばして、それを自分の方へ引っ張り込んで食べてしまうというような、まあそういうね、ある程度の意識を持っている。それが400兆なり1000兆もあるのが、みんな連絡してですね、それで調和ある一つの有機体である人間の体をこしらえている。それと同じように我々人間はこの宇宙全体から見たら一つの細胞である。その細胞、我々人間がですね、全宇宙の細胞の一つであるんだが、全宇宙にあるあらゆるものを我々と同じ宇宙の部分品であるとしたら、その宇宙のあらゆる部分品と連絡を持っている意識を持っているはずなんであります。それで、自分の心が動けばですね、で、その動いた通りに心に描かれたものが形に現れるように、宇宙全体の部分品が動き出してくるということになるんです。我々が心の世界で何かを描いて、それをホスと、これをホスと念ずるならば、この全宇宙の細胞である全宇宙の部分品が我々の希望を実現するためにこう動き出してきてくれるということになるというような世界観を成長の家では持っているわけなんでありますね。そこで我々が何を考えるかということが、言い換えるとどんなアイディアを持つかということが、その人の健康を支配したり運命を支配したりすることになるわけでありまして、描いたものが形に現れるということになるわけなんでありますね。成長の家ではですね、悪を思わないように、悪を思ったら悪しきアイディアが描かれるから、それがね、アイディアを実現するように宇宙にあるいろいろの部分品を集めてきて、そして悪を現象化して出てくるということになるわけなんでありますね。そこで、我々の世界観、世界をいかに見るかという世界観はですね、宇宙はただ一つ、神はただ一つ、そして作り主はただ一つ、それで作り主の心を言い換えると宇宙意識とでもいうものは普遍的で、普遍とはあまねくあまねくどこにでも満ち満ちておって、それが一切のものを表しているんだから、全ての部分品、みんな宇宙意識の一部分を持って、心を持っているんだが、その目的意識がね、食い違いが起こったり、相克をして互いに目的が衝突したりすることはない。この世界は一つの調和した世界であるということが結論付けられると私は思うのでありますね。それで各部分が一つの目的意識、一つの知恵によって作られて、全体が調和しているから、だから全体が調和している世界は美の世界、美しさの世界であるということが、まあ、結論できると私は思うんです。それでこの世界には悪はないのであって、全てのものは美しくできているのであるというね、ことを考えて、悪なんて考えない、醜いものも考えない、全ては善であり全ては美であるというように我々は考えています。 考えるんです。考えるとそれがやがて具体してくる、具体化して、形に現れてくる。しかしその反対の世界観を持つことも皆さんは自由である。この世界は一番悪いものである、悪が満ち満ちている、公害が満ち満ちている、醜いものが満ち満ちている、自己主義者ばっかり集まっていると考えることも自由でありましてね。そう考えている人のところへは、まあ、そういうような種類のものが類を持って集まるという法則によって五本心がこう集まってきてですね、そういう姿を実現してくれるから、まあ、そういう世界観もこれは本当じゃないかと言って、証明することもできるわけです。それで各々の人がどんな心を持つかということに、その人の周囲環境あるいは運命が変わってくるのでありまして、全ての人は自分の心によって作った世界の中に住んでいるわけなんであります。だからその人の世界が醜いのは、その醜いものをその人が心に描いているからである。またある人の住む世界が繁栄の世界であって、物資が誠に豊かに栄えている世界であるならば、その人の持っているアイデアが誠に豊かで栄えている世界であるというアイディアを持っているのがそういうように出ているんだというように、我々は言うわけなんでありますね。宇宙大自然はですね、これは普遍的な、普遍あまねくどこにでも満ち満ちている神様の意識によって作られたものである。だからですね、はじめには物質も何もなかった世界から神様のアイデア、神様の命の波動に乗せたアイデアが動き出して、いわゆる言葉、肉体となりて現れた言葉、物質となって現れたのはこの世界でありますからね。材料も、それを働かすエネルギーも、設計する知恵も、すべて宇宙に満ち満ちている神様の意識から現れたものであると。で、神様は我々は直感的に善であるというのであります。神様はどうして善であるか、悪かもしれないという人もありますけれどもね、それはそう考えることは自由である。そういうね、考え方をしている人の周囲にはあまり幸福は集まってこない。その人の環境は、その人の心に思う想念、想は想像の想、念は念ずる、その人の想念の具体化でありますからね。だからこの世界は決して完全ないい世界でないと思うことは自由であり、またそう思うように現れるのであります。まあ、世界で最も有名な遠征哲学者であったドイツのショーペンハウエルというのはですね、大変なあれは写実をしたですね、とても頭がいい男だね。意志と原子の世界というような大著述、僕も読んで非常に感動したですけれどもね、その意志と原子との世界という本の中に、ショーペンハウエルはこの世界は神が作った最も完全な世界だと言うけれども、私はそうは思わないとね。宇宙の星がね、少しも衝突しないで、そして完全に運行している素晴らしい世界だとある人は言うけれども、私はそう考えない。この世界はあり得る世界のうちで最悪の世界だと。もうちょっとその悪が増えたらね、天体と天体と衝突して破滅してしまう、その臨界のもう境目のところに臨んでいる、存在しうる限りの最悪の世界であるというような結論を出しているんですけれどもね。その代わりにショーペンハウエルは、死 理事を領地している。ともかくその人が何をいかに思うかということによって、その人の健康も、その人の環境も、その人の境遇も運命も、皆自分の心の姿に現れてくるということになるわけであります。今日はこれで終わります。
ただいまのお話は谷口正治先生でございました。お話のテキストには新選谷口正治法話集の別冊1、生活応用健全の心理が使われております。定価は900円で、ただいま